こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。野崎明弘、宣弁論理学会版は日常の口論、社会的な論争、文章に現れる教弁と世弁を論理学の視点から観察する一般向けの論理学書である。中高新書の一冊として刊行された会版であり、相手を打ち負かすための速攻的な話術集ではない。むしろもっともらしく響く主張が、どのような前提、言葉の曖昧さ、推論の運びによって成立しているかを丁寧に見定める態度を養うことに目的がある。前半では議論の初層を起点に、無理押しとしての教弁と論理的に見えて人を誤らせる目弁を区別しつつ扱う。後半では嘘つき村、自己言及、人食いワニ、死刑囚などのパラドックスや論理パズルを取り上げる。抽象的な規則の暗記ではなく、考える過程そのものを味わわせる構成が本書の大きな特色である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、教弁と宣弁を声の大きさと推論の仕組みの両面から捉える本書の出発点は、議論で人を困らせる発言を単におかしい、ずるいと感覚的に退けないことである。教弁は十分な根拠や相手への応答がないまま断定反復、押し切りによって主張を通そうとする振る舞いとして理解できる。他方、宣弁は一見すると筋道だった言葉の形を取りながら、前提の取り違え、語の意味の揺れ、結論への不当な飛躍などを含みうる。両者はきっぱり分離できるとは限らない。根拠の薄い断定が最もらしい理屈で補強されれば、教弁は世弁的な性格を帯びるからである。ここで重要なのは、殺言者の性格を非難することではなく、何が問いであり、どの根拠から何が導かれたのかを追うことである。本書は議論の失敗を相手だけの問題にせず、自分の主張にも同じ危険があると考えさせる。したがって読者は表現の勢いに圧倒されず、論証の構造を検討する視点を得る。これは論争を必ずしも決着させないが、誤った納得や不用意な同調を避けるための基礎となる。次に、論点のすり替えを見抜く前に、議論の問いと前提を固定する。日常的に論点のすり替えや論理の飛躍という言葉は便利に使われるが、ラベルを貼るだけでは批判にならない。本書が促すのは、まず議論が何を答えるべきなのかを明確にし、その後で理由と結論のつながりを検査する作業である。例えば、ある政策の効果を問う場面で、発言者の人格や別の不満へ話題が移れば、元の問いへの答えは未解決のまま残る。また、前提として認められていない条件を途中で持ち込めば、結論が正しそうに見えても推論の正当性は保証されない。こうした点検は相手の発言だけに向けるものではない。自分が反論に窮したとき、知らないうちに主張を弱めたり、論題を別のものに置き換えたりすることもある。本書は議論を勝敗の競技として扱うより、互いに検討可能な形へ整える営みとして捉える。そのため、結論への賛否と推論が成立しているかどうかを区別する姿勢が育つ。情報量と意見表明の機会が多い環境ほど、この区別は重要である。さらに、論理学の基礎を、日常語が持つ曖昧さと結びつけて学ぶ、宣弁が成立しやすい理由の一つは、日常語が文脈に応じて多様な意味を持つことにある。同じ語を使っていても、話し手と聞き手が異なる範囲や基準を想定していれば、議論は外見だけ整ったまま食い違う。本書は世弁だけを孤立して紹介するのではなく、その前提となる論理的な考え方にも触れることで、言葉と推論の関係を考えさせる。ここでの論理は、現実の複雑さを単純な記号へ乱暴に還元するための道具ではない。わしろどこまでを前提とし、どの条件の下で結論を認めるのかを明示するための枠組みである。例えば、健全な常識のように肯定的に響く表現も、内容を定義しなければ論拠としては曖昧である。多くの人が受け入れることと主張が論理的に導かれることも同一ではない。本書を読む利点は、形式的な正誤判定を機械的に覚えることより、曖昧な言葉を見た際に確認すべき点を意識できることにある。議論の精度は難しい語彙ではなく、言葉の意味、前提、結論の関係を取り違えない慎重さによって支えられる。そして、人食いワニや死刑囚のパラドックスで直感と推論のズレを検証する後半の論理の遊びは、本書を単なる宣弁の分類書に終わらせない。人食いワニのパラドックス、死刑囚のパラドックス、嘘つき村と正直村、自己言及をめぐる問題などは短い設定であっても、条件の読み方によって結論が変わる難しさを示す。読者は答えを急ぐより、もしこの発言が真なら何が起きるか、約束や規則はどの範囲で適用されるかを段階的に確かめる必要が、無、そこで逸話になるのは日常的なもっともらしさだけでは推論を処理できない場面である。パラドックスは常識を否定するための奇抜な遊戯ではない。文の自己言及、真偽の扱い、条件文の解釈といった論理上の問題を印象に残る形で可視化する教材となる。 本書ではこの知的な遊びが教鞭や宣鞭への対抗力ともつながる複雑な言い回しを前にしても前提を分け、場合を尽くし矛盾がどこで生じるかを探る習慣ができるためである。ただし読みやすい文章でも問題を自力で考える負荷はある。その負荷こそが受け身の理解を検証可能な理解へ変える最後に議論に勝つ技術ではなく、拙速に断じないゆとりを育てる本書が掲げる独自の立場は、世弁を見抜くことを相手を論破する武器へ直結させない点にある。世弁の知識は使い方を誤れば相手の一部の不備を指摘して議論全体を切り捨てるための新たな教鞭にもなりうる。野崎はその危険を背景に論理を観察する姿勢を重視する。実際の議論では発言のすべてが完全に形式化されていることは少なく、前提の共有不足、言葉の省略、感情的な利害も混じる。そのためある一文の欠点を見つけただけで相手の結論が完全に誤りだと断定するのは慎重であるべきだ。本書が言う議論を楽しむゆとりは曖昧さを無条件で容認することではない。何が不明確なのか、追加の根拠が必要なのか、あるいは結論とは別に価値判断の対立があるのかを落ち着いて切り分ける余地である。この態度は対面の会話、報道や広告の受け取り方、自分の文章作成にも応用できる。論理を万能の判定器として高めるのでなく、より公正で理解可能な対話を保つための規律として扱うところに本書の成熟した価値がある。結論として、世弁論理学会版は日常の議論に違和感を覚えても、それをどのように言語化し検討すればよいかわからない読者に適した本である。 SNS ニュース、職場や学校での話し合いなど断定的な意見やもっともらしい説明に触れる機会が多い人ほど、教鞭と世弁を構造として観察する視点を活用できる。また論理学に関心はあるが最初から形式記号中心の入門書へ進むことにためらいがある人にも向く。文章は一般読者に開かれている一方、後半のパラドックスや問題は安易な理解を許さず、自分で条件を吟味する読書を求める。実用面で得られるのは相手を即座に打ち負かす必勝法ではなく、論点、前提、言葉の意味、結論への道筋を分けて考える習慣である。知的な面白さは古典的な論理パズルを通じて直感と論理が一致しない瞬間を検討できることにある。同種の世弁解説書には語彙の名称を一覧化し対処法を短く示すものも多い。それに対して本書は教鞭との境界、論理の基礎、パラドックスを一つの読書体験に結びつける。分類の暗記よりも観察と思考の訓練を重んじるため、議論を単純な勝敗へ還元したくない読者に長く読み返す価値を持つ。ご支援いただける場合は野崎明弘茶、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。